半導性のことだけで37と9点。その17、半導性の生活費を折半するときの基本的な案内方。半導性の生活費について基本的な案内方をご紹介します。もちろん、今の例はあくまで一例です。生活費の折半の仕方は半導性の状況だけでなく、他の収入によっても変わります。半導性であっても他に関するルールだけはきちんと決めておく方がトラブルを防げます。どれもリベートの内容ですが、曖昧にせずきちんと決めておくことをお勧めします。家賃。半導性における生活費の中で最も重要なのが家賃です。部屋の契約者に連絡してもらうことも可能ですが、半導性なら家賃の一部を出しておく方がいいでしょう。17日も手前にさせてもらっているのですが、いくらか支払うのがならないです。支払う場合は泊まり頻度に応じて考えます。家賃に関しては次の3つを決めておく安心です。1、負担の割合はどうするか。2、支払い方法は現金か振り込みか。3、支払い時期は維持するか。家賃は生活費の中で最も基準が大きいためきちんと決めておくことをお勧めします。水道光熱費。半導性で一気に高くなるのが水道光熱費です。水道光熱費はガス代も含めて考えます。料理や電気やガスを使ったり、シャワーは湯気が多かったりすると、2倍以上離れることもあります。季節に応じて使用量や使用頻度が変わりますが、使い方に応じて大幅に決めておくといいでしょう。通信費。借りて1台のパソコンを共有するなら、インターネットの通信費は使用状況に応じて支払わないようにするといいでしょう。携帯電話については、キャリアの乗り換えや料金間の見直しをむしろ安くなる場合もあります。食費。別々に食事をする場合、自分の分は自分で出すのが無難です。借りて使用量を作るなら、折半が基本です。ただし、食費は食材ごとに値段が違ったり、月が食べる量が変わったりするでしょう。食費は人によって考え方が違うため、細かい点は2人で話し合っておくことをお勧めします。あまり細かいことにこだわらない考え方も大切です。交通費。公共の交通機関を利用するなら、特に折半は必要ないでしょう。難しく考えず、自分の分は自分で出すのが基本です。ただし、相手の車やバイクを借りることがあるなら、出す以外は出すといいでしょう。生活費の折半の仕方は曖昧にせず、きちんと話し合う。